OK です。はい、今から話し始めます。題はですね、間違いだらけの成功法則ということです。今までの、成功法則がいかに間違ってるかっていうことです。ほとんどいろんな成功法則を読んだ方いっぱいいると思うし、人から聞いたこともあるんですけれど、ほとんど成功してないということですよね。それと、これもまた勘違いされやすいんですけれど、日本人って努力が好きですからね、努力がいけないって言ってんじゃないんですよ。努力なんかするのは当たり前なんだけれど、ちょっと間違いがあります。その間違いを直さなきゃいけないっていうことですね。まずですね、特にこれは今日は商人、商人についての話ですからね、他の人にも応用できるけれど、商人の話をします。まずですね、売上を上げるということがあるんですけれど、世間が不況だとかいろんなことを言うとついついそういう気持ちになっちゃうんですけれど、まず売上を上げるときにどういうふうにして売上を上げるか。そう、例えば、今100万円の売上だとする。そうするとそれが100万円、150万円、200万円、250万円、300万円というふうにやっていくと、例えば250万、300万って言ったときに、パパパパってこう、その数字に対してひらめきが起こるんです。で、これは誰がやってもできますから、それで300万でピカピカってしたとしますよね。そうしたら、まず300万というものを頭の上に置くんです。ね、わかりますよね。そしたらば、300万円引くことはもう間違いないんだから、300万に行くためにはどうしたらいいんだろうという。要するに、これなら200万円引くとか、ね、これなら500万円引くとかっていうのは考えないんです。300万に行く方法を考えるんです。わかりますよね。それで、それに向かって計画して動き出すんです。例えば、うちの、やったとしたら、ポスティングしようとか、チラシ後輩になるとか、なおかつ、なんですか、紹介ももらおうとか、ね、それから、セット売りすればいいか、セット売りは何を売ればいいか、という、明確って言っちゃおかしいんですけど、目標を立てたら、それに向かって工夫を考えるんです。で、みんながやってるのっていうのは、とりあえず、今の売り上げを少しずつ上げていけば、ね、300万に到達するじゃないかっていう、こういう考えなんだけど、そのやり方は成功しないんです。例えば、旅行に行きたいって言った時、どこに旅行行きたいんですかっていう明確なことを言わないで、旅行行きたい、旅行行きたいは無理なんです。例えば、北海道に行きたいとか、ニューヨークに行きたいのかっていう話した時、ニューヨークだろうが何だろうが、本当にニューヨーク行きたかったら、ね、飛行機で行くのか船で行くのか、北回りか南回りかとかっていう、調べたりすると、明確にそれで行けるんだよね。ただ旅行行きたいって言ってるんだよ。旅行行きたいっていうのは熱海なんですか？湯河原なんですか？アフリカなんですか？あまりにも漠然としてるものに対しての答えは得られない。ずっと行けないんです、それは。ね。どこに行きたいか。で、300万っていう形をとって、例えば1年以内に300万にするっていう計画を練っていったとき、必ず早まるんです。なぜかというと、目標を設定して動き出したときに、加速の法則つまずいちゃうんです。で、転びってよく言う。いいことは転がり込む。だから、家を買いたい。だから、例えばお給料になったら、3万円ずつ。 3万円ずつ貯金すると3万円だと1年間で30万。ね ?10 年間で300万とか。ねそういう話ありますよね。10で計算する。12で計算する。大した問題じゃないんだけど。そうすると、まとめに計算すると、永久に持てないようなんだけど、実は、給料が上がるかとか、なんかこんなこう、転びがあって、いい話が来たり、出物が出てきたりして、目的に向かい出すと、50年かかるものが50年かかんないんですよ、実は。真剣になってそれをやり出したときに、もっと貯金の方がうまくなったとか、で、中にはじゃあ仕事が終わってからアルバイトしようとか、要はいろんな形が出てくるんです。ね。で、中にはじゃあ、親子がそこまでやってんだったら頭金出してやるよとか、いろんなことが起きるんです、今回。ね。で、やり出さない人間には、ダメだからやらないっていう人には、やらない現象が起きるんですよ。だから、なんていうの?そして、子供が病気になろうが何しようが、要はたまらない現象が起きるから、やっぱりたまらないんですよ。ところが、貯めるんだって決意を持てる動き出してきた人には、加速の法則が出るんですよ。ダメだという人には、ダメだということの加速の法則が出るんですよ。だから、すごい勢いでダメなことが起きてるんですよ。で、これ人生長くやってる人はみんな知ってる。言われれば絶対加速の法則が出てる。人間ってのは思ったことに加速の法則がつくんだっていう。これは法則ですから、世界とどこ行っても同じです。引力の法則と同じで、でどこからをね、2階から飛び降りて3階に行っちゃうってやつ、絶対ないですよ、大丈夫。そういうことです。加速の法則です。ね。そういうことです。ね。ということなんだよっていうことなのね。それで、じゃあ、目的を持ってやり出す。OK ですよね。で、目的を持ってやり出してくると、いいことがどんどんどんどん落ちてくる。で、その時絶対注意しなきゃいけない。で、100万の人が売り上げが3倍になるってことは300万ですよね。ってことは、3倍苦労する方法を考えちゃいけない。3倍楽なことを考えなければ、3倍はできないんです。だって、今だって一生懸命やってるんだよね。これを3倍やることはできないんです。3倍簡単な方法じゃなきゃ3倍はいかないんです。わかるね。だから、考えるときに、苦労のものを考えたら、できっこないって結論になる。3倍楽な方法なんです。だから、昇進を説明するのも、ものすごく楽な。ね。それから、1個売るんだったら3個まとめて売る方法。ね。人に捕まえ、お客さん捕まえるんだったら、この、要するに、このチラシだとか紹介だったら3倍楽にお客さん。3倍楽に来る方法でなければ3倍はできない。で、苦労だとしたらば、今より、そうだな。2割だよ。頑張って2割の苦労がよく見れる。だから、努力で上げるんだとしたら死に物狂いになれば2割はいい。もしね、5割の苦労を続けたら病気になります。だからそれはできないと思うんですよ。だから、常に長く体を鳴らしながらできていくとすると、2割、例えば、売上を倍にするとか3倍にするとかっていうのは、できないんです。だから、苦労のことを入れちゃいけないんです。それで、そんなうまい話があるかと思っても、あるんです。なぜかというと、もう、神様が3倍っていうひらめきをくれたんだから、ひたすらそれを信じて3倍にするのを考えるんです。ちなみに私が商売した時には、会社を1年で7倍にする。で、次も7倍にする。で、次も7倍にする。7倍7倍ってやってたら3年か4年でもう日本一です。そんなことが可能なんですかって可能なんです。で、なぜ7倍なんですかって聞かれたことがあるんですけど、あんまり早いと10倍でもいいんです。別に10倍だからって大変することはないんです。なぜかというと、普通の人は売り上げ上げるイコール大変なんです。で、大変なことはできないんです。 要するに10倍楽なことを考える。で、楽して儲けるっていうのはいかにも悪いように思ってるけど、苦労をするということは間違ってるんです。よくここ覚えててくださいよ。間違ってるから苦労するんです。正しい答えを出してる部分は絶対苦労がないんです。で、学校でも何でも、まあ、学校言うと非常におかしくなっちゃうんですけど、学校っていうのは意外と苦労が多いんです。で、こういう指導をするときに一番指導しづらい人が、まずなんかいろんな競技やってる人、スポーツやってる人、これが一番大変なんですよ。もうともかくね、努力と根性。
努力と根性って書いてるんだよ。
で、仕事は全く別なんです
よ。
だから、それが大変だから、倍の売り上げたら倍さらに努力してなんですよ。で、例えばね、倍っていう話になったら、例えば、50キロのバーベル持ち上げられる人は、倍ったら100キロですね。3倍って150キロ、200キロ持ち上げる。無理だよね。でも商売で5倍とか10倍とか、ザラに行くんだよね。で、それとスポーツを一緒にしちゃうってこと自体の問題があるんです。
そうだよ、だんだん人に。
そうだんだんだんだん楽になるんです。ところが、この秘訣を、教えないし、言えないんです。で、事実上成功した人は絶対これやってるんです。ところが、これを言っちゃうと、楽して儲けてるっていうこと自体が至難なんですよ。だけど、楽して儲かる方法を考えたんだからすごいんです。わかるよね。で、それよりも、楽して儲けてることに対して至難をするけど、ね。で、苦労して儲かってないんだ、ほとんどの人。で、苦労しても儲かんないんだから、儲けてる人は私の何倍も苦労してるんだっていう理論なの。
さらに。
そういう苦労ですよ。だから、苦労から抜けられない人っていうのは、もう、例えば私なんかで言うと、大社長はすごいご苦労なさったんでしょって言うんだよね。それで、うって言わないと、あいつ納得しないんだよ。
そうなんですね。
で、私は嘘はつきたくないし、なんつうの、かといっても疑われるのも嫌だから、中間で似たって笑って、苦労話はしたくないんですっていう。で、したくないで、本当はしてねえんだから。だけど、それしか答えられない。で、苦労して、会社をね、1年で7倍にして、次7倍にして、できないの。ほとんどの人間は苦労話をしながらやった人もいる。それは本当はあんたがなったんじゃない。あんたが苦労してるって高度成長で土地がなんか上がったからなんで、あんたの苦労で本当は金儲けたんじゃないの。だから石屋の親父なんだ。これも今やっと億万長者になったんですけど、石屋が億万長者になったんじゃない。石を置いといた土地が上がったの。だから、だから苦労してた部分は儲かってないの。で、あんたが儲けた部分は楽してた方なの。
絶対そうだ。
ね？で、それを戦後も戦争中高で、それ戦争で苦労したって商売じゃない。それはサラリーマンから何から苦労してたの。それまで全部それにひっくるめるけど、よーく分析してみな、言ってることがめちゃくちゃなのか分かるんだよ。だから、あんたが本当に金儲かった部分どこですかって言って、よく話すと、そうだな、そんなに苦労してない部分だった
そう
ね。そうなっちゃう。だから、それを明確にこれから教えてくれ。ところが、スポーツ選手じゃなくて、頑張っちゃう。頑張るんじゃなくて、3倍楽に行く方法ってなんだ。で、それを脳に命令すると、脳はぐるぐるぐるぐるね、考え出す。要するに3倍にするために一番楽な方法。で、それが分かっての努力。で、努力をするなくてじゃない。まあ、考える。で、このやり方ならいけるっていうのは、ひらめきが出るから。出たらそのものに対して行動する。わかりますか？ね、それを勘違いじゃなくて、頑張ってる。頑張ってる。そう。
いっぱい練習 をすれば良くなるから、
そうです。だから学校の問題なんかちょっと待って、学校の問題と社会に出た時の問題と何が違うかというと、東大の一番難しい試験でも答えが書いてないものはない、答えがある本がある、で先生もそこから出してるってことは全部答えがあったら覚えなきゃならない、ね、ところが社会に出てからの問題っていうのは誰も答えを知らない問題しか出てない、ね、だから覚える努力とかそういうのいらないんです、ね、覚えたって答えがない、しらめくの考え方でポンとどうやってしらめくかっていうと、自分はなどういうふうにしたいんだ、いくらあげるんだっていうのがある、でそれを作ると、そうすると今不況だからダメ、なんだかダメです、不況だろうがなんだろうが7倍にいっちゃう方法を考える、ね、でそんなことは考えられるんですよ、られるんだ、ね、ところが今の日本のこの不況がなぜ抜け出せないんですか、努力で上がってきた人ばっかりだから発想がない、ね、ところがひらめきでずっと考えてポンポンってひらめき出す人には関係ない、だからうちの会社は不況になって10年ですけど、10年間ずっと売り上げてずっと上がり続けて利益出し続けて、ね、で今ですらまだ楽に上がるよって言って、それでいかにもこれが斉藤さんだからできるんでしょって言うけれど、そうじゃないの。私が教えれば誰でもできる。ね。で、そのことをまず頭の中に入れて、信じられようが信じられないがいいのか。で、教えたら全員が成功者になるんですかって言うと、本当はなる。だけど、このテープを聞いて信じるやつ1000人に1人しかいない。だから慣れないだろう。信じられない。それは、頭の中で成功とは忍耐とか努力とか苦労なんだって教えられてる。でずーっと周りにやってて、近所の鉄工所の親父でも、旅館の親父でも、努力してない親父とか、忍耐のない親父とか、ね、頑張ってない親父が一人もいないの。それでもダメなの。で、こんだけ現実を、突きつけられてもあなたは信じられないんですよ、そういう脳をしているんです、
まだそれが足りない、
足りない、それが無駄なのにまだ足りない、それであなたを変える方法がある、であなたを変える方法はわけない、それは1000回聞けば変わっちゃう。だから、
そうです。
あなたがそうなったのは、1000回どころか、何回も聞かされてるの。
毎日親から先生、
周りから全部聞かされてる。そうすると、そういうもんだと思っちゃう。ね。そうですよ。あのね、地球が回ってるって、俺たちは回ってると思う。ある種回ってないかもわかんない。でもまあ、これは回ってるよね。でも見た人いない。で、俺も見たことない。で、周りから回ってる回ってると思うと、地球は回ってるのは当たり前だと思うんですよね。ただ、これは地球が回ってるからいい。で、ただその前は、地球は平らだと思うんです。みんなが平らだ、平らだって言ってた。ね？わかる？その前は、地球が回ってるんじゃない、太陽が回ってるんです。日本、地球の周り。で、太陽が回ってる回ってるって言ってるように、太陽が回ってると思った。ね、で今は地球が回ってる、地球が回ってるって言うから回ってると思う、ね、でこれは地球が回ってるは正しいんだよ、でお前は太陽が回ってる、太陽が回ってる、みんなが言ってる太陽が回ってると思ってたよね、それと同じように間違ってても周りからあんまり言われると思っちゃう、そういうこと聞いたはずな、ね、でも今まで聞いた1万回のうちの、ね、9000回はもう流れちゃう。ハマってるのは1000回。心に溜まってるのは1000回。で、その1000回を、これで、コップの濁った水の中に、音、音、音、音って入れるように、 最初のうちは聞いてても信じられない、ね、絶対いけないのはこれを信じて行動しようと。それまず聞く、聞いてるうちにだんだんだんだん濁りが出てくる。そうすると見る目が増してきて、そういやそうだよなって。だって裏のところそばの社長で儲けてるのって目かけ3人いるんだよなって。ね、女房一人だったら大変だ、目かけも3人いてね、仕事いつやってんだいつだとか、その他ゴルフに行ってるよなとか。ね、いやゴルフも俺仕事のうちだから、あれゴルフの接待なんて仕事なんだって言うけど、本当に接待とか考えながら打ってるやつがいるだろうか。そんなこと言ってた球どこに行くか分かんねえじゃねえか。ね、ちょっとまずいから言ってんだよ。ね、いやもう早くお付き合いで毎日酒飲まなきゃいけないし、本当にね付き合いで酒飲んでんだろうか。ずいぶん盛り上がってたなとか。好きなんだよね。ね。ってことはこの話を聞けば聞くほど周りを見てておかしいですよ。ね。それだとしたら300万、400万、例えばうちの会社で言うと小原っちが私と会った時150万のぐらいだったの。それが1年ぐらい前かな。
ああ。
半年で、たった半年で、今400万。じゃあ、4倍の苦労なさったんですか、ね、3倍の苦労なさったんですか。そんなことは、今の方が元気ではつらつと生き生きしてるね。ね、ってことは、嘘なの。成功法則でやってみると、3倍になって4倍になった人の時間と聞いたりも思ってる。ね、面白いの。儲かってないやつに限って、必ずこの本読みませんって言って、今日は忙しくて読めませんでした。今日はこれで、これこれでダメでした。儲かってないやつほど忙しい。ね。だから、ずっと見てる間に、どっかで自分の生き方変えて、これはおかしいぞ。そう。
大事な会、目先の過ごしの、そのふうに暮らすのが大
事です。いいですよ。で、それが正しいと座ってる。
かっていう人が、その集まりが、どんなに違うかもし
れない
。かっていう人にと
って、だから、もう、まあ、会議なんか行ったって、勉強会行ったって売り上げ上がんないよとかっていう、それはよその会議。よその会議は、努力の結晶だから。最後には頑張りましょうなんて。俺たちは、ね、そんなにも頑張らないのに5倍も6倍も売上が上がったという方法を教え合いとしてるんだよね。で、それを聞かないで、ね、自分一人でやったら何の結果も出ない。わかるよね。だから、それを勉強会も来なきゃいけないよって、そこには、そんな方法を発見できっこないの、自分で。ね。なおかつ人に教えてもらったらラッキーじゃない。ね。で、そういう話もどんどんです。で、この人が、刺した努力もしなくて、お客さんにこういう言い方したら買ってくれるよ。今までだったらね、3500円のもう買うのすら痛くられてたのが、この言い方に変えたら3万円とかのものがポンポン売れるんだ。10倍じゃない。すごいことだよね。売り上げ10倍になっちゃう方法、トークのこの言い方、あんたこのタイプで言わなきゃダメだよ。教えてもらったら10倍になっちゃうから売り上げって。大変なことでしょ。で、そういうのは最初見る。で、見るとこういう方法があるんだってことが分かれば、自分のいい加減この脳の腐ってる人でも、目の前で現実を見てやってみたら、次から出てくる。だから最初からは信じられないんだったら、そういう人の売り上げを上がったのを目の当たりに見、なおかつこの人の言われた通りやって、本当なんだ。このやり方、本当にこういうことがあり得るんだ。その時に、今までの私は何だったの？今までの苦労は何だったの？今までうちの親が私に教えてたことは何だったんだよ。 必ずなる。いいか、最後にこのポイント2つ覚えてるよ。うまくいってねえやつの意見聞いたってうまくいかない。だった。で、うまくいってるやつは本当のこと言えないんだよ。
言えない仲間にしか。
ね、仲間にしか言えない。で、仲間にも、私みたいに分析して、やってないと仕事で精一杯だ。で、仕事で精一杯になって金持ちになっちゃうと、次は自分が転ばないこと考える。わかるか？転ばないこと、自分が昔みたく貧乏人に戻りたくないんだよ。ね？で、貧乏人に戻らない方法は何だろうって考えたとき、人は謙虚じゃなきゃいけないよとか、自分はね、努力してりゃお金は後からついてくんだから、お金のことは考えちゃいけないよとか、そういうことを言ってないと、地の底までこじるような気がするんだよ。だから当人は本気で思ってから喋ってんだよ。だけど、儲けた時からその、最初からそのつもりでしたかって言うと、最初は違うんだよ。
違う
よ。ね、ところがな、金持ちになっちゃったもんだから、今の地位を失ったり、嫌われたくないんだよ。そうすると、なるほどと思うようなことを言うんだよ。で、それって全員がなるほどと思うし、自分も思うんだよ。ところが違うんだよ。ね、その人間が勝手に何かのようで、俺はいくら欲しくて、どうのこうのってやってた。ってなっちゃった。ね。で、そこに至るまでのその知恵を出すために、実はめちゃくちゃ苦労した。苦労した部分が儲かってない。ただ儲かってない言葉で入れて俺はこんなに苦労したって言ってるけど、苦労した部分は儲かってないんだよ。ね。で、本当の真髄は何ですかって言うと、目標はいくら、自分はいくら、それ決めて、それのためには何するべきか。それも絶対に、3倍にするんだから、今より3倍楽なこと。じゃなかったらできない。ね？で、それをまた3倍になった時、今からまた3倍にすると思ったら、今より3倍楽なこと。その楽さっていうのはいろんなのあるよ。もうこれ以上はいかないんだったら、この部分とこの部分だけ人に任せよう。全部はできないけど、これならできるから人にやらせればいい。と、二人使えばあと三倍までいくよね。と、楽に行ったんですよ。わかるかい？
うまくいかないときもあるかもしれない。
そういうこと。
だけど、上がったところの部分だけ見ると、楽なやつもし
れない。だから、そういうこと。で、だから、あなたは、未熟で人生がわかんない。失敗してたときの苦労まで入れてるよね。それは儲かってないよね。で、儲かってた部分、儲かった時の部分だけを話してくださいって言うと、本当は一本道があるんだよ。そうでしょ？俺と会ったから全部。ね？だから、俺は一本道を見つける。で、なぜ一本道が見つかったって言うと、もう、ゴミ霜現象って言うんだけど、300万先に心の霜を結ぶんで、ギューッと霜を引っ張ってくる。で、それでパッと離したら、ピューッとまっすぐ、もう引っ張る。それと同じなの。心の霜を結ぶんで、ギューッと引っ張る。ね。それで、その霜に体を弱く。それで、パッと飛び立つ。そうすると、スーッと向こうへ飛んでる。体がふわっと浮くの。そうすると、ね、ゴム紐じゃないんだけど、この、なんですか、オーラのような、霊波のようなもの。それが、ピューっと繋がってる。だから、迷いようがない。そこへスーッと人間の体が飛んでくる。だから、毎日毎日そっちへ向かって飛んでる。だから、どんどんどんどん成功する。で、その間のアイデア、で、その間どうなりますかと、よく知らない人は、その間途中でそんなうまくいかないでいろいろ出てくるんですよ。そうじゃないの、私。加速がつくの。だんだんスピードが出てきちゃうから、もっと速くなる。計画よりも速くなる。で、普通の人は、否定的だからそんなうまくいかないで、いろんなことが次々と難問が出てくるんですよ。だから普通の人はだんだん大変になる。
俺の場合は加速がつくからどんどんどんどん楽になってきて、だから最後の目的のこと、ふーっと入る。で、ストンプついちゃう。そしてまた次をやる。で、最善がそんなこといくらでもできる。ね、だから旅行のことでも何でも同じなの。成功法則って本当は一個しかない。ね、それで、成功した人は実は、なんとなく、何かでそれをやっちゃった人。で、今の日本の中に実は成功者が本当に少ないのは、苦労してるうちにその、本当の私の言ってる成功法則でやったんだとしたら、何回でもできるんだけど、勝手に言って土地屋なんかが値上がりして、成功者になっちゃったもんだから、その間、本当は一回もね、目的地に紐を結んでそこへ飛んでいくということをやってないの。だから下がっちゃったときに、できないんですよ。ところが、この方法を知っていると、不況なんてのは地盤沈下みたいな。でも、空飛んでる人にとって、地盤が沈下しようが何しようか関係ないでしょって言いたいのね。だから、今起こっちゃってる人っていうのは、本当はこの成功法則を知らないの。ね。で、おそらくそういう人たちがこのテープを聞いても、ものすごい反応すると思う。で、どんな反応しても構わないよ。
信じない人はやんないですよ。
だけど、本当にスーッと行くんだから、アメリカなんかには、本当にそういう人たちがいっぱいいる。で、そういう人が多いから、アメリカが、この前 IT 普及なんか声がない人は、すぐ立ち直る。なんかすぐ立ち直る。ところが、日本は一旦沈んだら、成功の法則を知らないから、ね、で、俺たちが成功したらそうじゃないんだ、こうじゃないんだって言ってくる。あんたらの成功法則は土地が値上がりしたんで、あんたの成功法則じゃないの。
あれがわかるけど、アメリカ行くのって昔だった
んですよ。あ、早く行って
みましょう。でもほら、簡単なものじゃないと、誰でも行かれない
ね。そういうことなんです。で、今ね、みんなにこのことを教えたりする。みんな成功者にさせて、特にうちの人たち。このテープだってうちの人に食わせようと思ってきて。あのね、昔はアメリカ行ったら大変なんです。アメリカ、インディアって言うでしょ？アメリカ、インディアって日本人じゃねえかって説がある。で、もし日本人だとすると北海道行って、北海道からカラッと入って、カナダに入って、ずっとこっち、こう、うわーっとこっち回っていくと、アメリカまで行くんですよね。これ偉いから。だけど、江戸時代やなんかってのは本当にこう、ね、官人丸やなんかで行って、大変な思いして、その頃アメリカ行ってる人間はめったじゃなかった。でも今飛行機やなんかになってきてね。そしたら楽にアメリカまで行けるようになってきてね。わかるかい？ね。でね、何でも簡単、これから簡単がある時代なの。で、昔はいろんなことを知らなかった。言ってるけど、いろんなこと知らなかった。で、知ってくれば、この世の中はパラダイス。
苦労したらいけんじゃなくて、うん、簡単だからいけるん
だ。そういうこと
だ。苦労したら、苦労したら諦めちゃ
う。そういうことだ。だから、苦労して何かをやり遂げるんじゃなくて、ね、今は簡単にしていくの。で、特に商売をするの。ね、本当にね、バカみたいに儲けちゃったとかっていうとか、みんなそうなの。
バカみたいに苦労してるわけない。
バカみたいに苦労してるわけない。
死んでる。
ね。で、ちょっとした発想なの。で、その発想が出るんだよっていうことね。あんまりこのテープで長く話すと余計頭こっちゃこっちゃかわかんないけど、このテープはこれで終わりますけれど、ね。自分が100万円、150万円、200万円ってやってるときピピピって来るとこ必ずあるの。そしたらそこへ行かんで、私は700万円で来ましたっていうのは、300万円で来たでいい。それで、来たらそれになるのにはどうしたらいいか。それのこと考える。だから極端なことで、私は300万円になるって知らめえたんだ。そしたら、脳が400万円のおばらっちにすぐ聞きに行けと。400万円にしたぐらいだから、やつは300万円になる方法を知ってるんだと。そこへ立参して、お願いしますって言えばいい。ね。そしたら喜んで教えてくれる。 ね、で、喜んで教えてくれる人間に対しては、こちらの笑顔とありがとう以外のお礼ってない。ね、あのね、本当の成功者っていうのは知恵もあるし金もある。だから一銭もかからない。ただ、この持ってる知恵を使い終わっちゃった知恵っていうのは本当は使えないと自分にとって。なぜかって、400万円まで行っちゃった人間が、400万円まで行く知恵っていうのは無駄なんだよ。そうすると、自分には無駄なんだけど、人には宝なんだよ。だからこれを惜しまないんだよ。だから、偉い人一生懸命本書いたら捨てたくないんだよ。誰か役立つ人いないかって探してるんだよ。わかる？それをいちいち聞いたらお金取りますとか、何しますとかってやつ、大した知恵じゃないんだよ、本当は。だって本当に金持ってたらそんなこと言わないんだから。それより、自分と同じように一生懸命やってる人がいるじゃない。その人に対して愛を持って教えたいんだよ。また、惜しみなく教えるような人には、また次の知恵が入ってきてる。あのね、小林克実っていうか、関西で宝塚劇場とかそういうのを作った人ね、阪急電鉄作った人、あの人すごいアイデアなの。ね。で、東部の後藤圭太かな、あれが、何したかって、また来たかっていうぐらい聞きに来る。それで、駅ビル作りましたらすぐ作る。ね。だから、そうだ、向こうが宝塚作ったって言うと、今度、日劇じゃなくて、どっちかその方で、浅草の方で、電気がショックします。ね、ああいうの作ったりする。ね、それで、もう、何かやったらすぐ真似する。だからって怒らない。先生先生って来て、すぐ真似してたら、かわいいんだ。わかるかい？
はい。
ね、かわいがられる。ね、その会社の後藤圭太の三菱ってやるの、三越ね、三越の会社です。もうちょっとで乗っ取っちゃうし、もうね、慶応バスからなんてみんな行ったの。あそこの株会社。それでも後藤圭太は、三越が欲しいから、後藤圭太って言うんですよ。みんな会社です。ね、そしたら、それを話さなかった。でも最後に、小林克実が来て、お前株会社やれって言ったら、あんたがしたんじゃしょうがないって言って、会社。でも死ぬまで、あの三越は欲しかった。ね。俺が三越をね、手に入れたかったって言ったってね、有名な話なんだ。だけど、その人があんだけ伸びれたのは、ずーっと真似してるから。で、それも、神を知らぬ気。で、なぜそんなことをホイホイと教えるの？使っちゃった後の知恵を大事にしてるようなやつはカス。人間のカスなんだよ。
役に立たない
の
思ってた。
思ってた。だって今までのものは役に立たない。それでも役に立つと思って伸びる気がないです。
そうい
う感じです。もっと伸びようと思ってね。ただ、お笑いが次見せ出して800万石にしようっていう人間が400万石の知恵を大事にするわけがない。使えるもん使いなの。
教えると、もっと自分が
寄せ
たかったし、またさらに
聞いてほしい。あ、ここでね、大切なことを教えるからね。いいかい？聞いてくれって、ほとんどの人は聞きに来ない。なんで聞きに来ないかすると、何を聞いたらいいかすらわかんない。
それが正しい。
ね。で、そういう時は、正直に、聞いてくれって、何を聞いていいかすらわからないから、私は今100万円なんだと、家の状態はこういう、こうなんだから、何をしたらいいでしょう。さっぱりもわからないから、指示出してくださいっていう聞き方すれば、ああ、わかったよ。そりゃそうだよねっていう形になる。だから質問をしてくださいとかつっても、出てこない。それより腹割って話しちゃって、今うちはこういう状態なんだ。ね、俺の知恵だと70万しかいかないんだよと。これを150万にするために、自分は何したらいいから、これとこれとこれやんなさいとか教えてくださいと。言っちゃった方が早い。そうすると、あ、だったら、チラシこうやって巻きな、来た人にこれを言いな。これがいいよとかって指示になる。わかったね。ここに行くと、しっかり聞いてよ。わからないときは、何を質問していいかすらわからないんだ。だから、こういう形で、 ともかく今70万なんだけど、250万にする方法を教えてくれと。こういうような頼み方をすれば、相手の方が、まあ、ああ、分かったよって教えられる。でね、私も時々質問が出るんだけど、質問が質問になってない。要するに、何聞いていいか分かんないと無理やり聞いたものってのは、お答えしようがないほど質問になってない。むちゃくちゃな質問する。それだとしたら、素直に、これいう状態なんだけど、どうでしょうって言うと相手が、プロだから、ああ、分かったよ。今何人いるの？ね、あんた一人でやってんの？とかって、都合を押さえて、今度質問していくから、それに対して答えていくと相手が、じゃあ組み立ててあげられて、で、何になるの？何になるの？っていうことになるから、ね。
一番困るのは何をやってるんですかって言われた時に、特別だったら普通だと思ってたら、絶対、意地悪してるんじゃなくて、何を言ってるか分かんないから、相手が、
こう言ってくれない。そういうこと。だから、ぶっちゃけて話してね。で、やってやれないことはない。やらずにできるわけがない。で、これでも毎日言ってる。そうすると、必ず相手が言ってくると、これやんな、あれやんなって、人が一番嫌い。これはこういうわけでできないんです。あれはこういうわけでできないんですって言ったら、もうこれは教えてもらえない。
だって、時間にやらない人に何時間
かでね、必ずプロが教えるときは、やれないことなんか言いこない。ね。あなたがやらないだけで、で、絶対できることなんだから、それは簡単、あ、わかりました、って、やればいいだけのこと。ね。知恵も出ない、やる気も出ない。それで何とかしてほしいっていうのは、それは無理。ね。飯も食いたくない。水も飲みたくない。だけど太りたいんですよ。それ無理。無理。まあ一旦このテープはね、これで終わります。何回か聞いてください。長くなっちゃってごめんね。最初のうちのことをしっかり覚えてね。目標をしっかりつかむんですよ。それに向かって、まっすぐ行くの。だから、300万って聞いたら、250万の間いらない。ね、まず、いいかい？まず100万にする方法。150万にする方法いらない。300万って言ったらね、いいかい？アメリカ行くのね、まず太平洋の真ん中行ってたら、そんなやついねえんだから、死んじゃうんだよ。ね、アメリカまで行かなきゃしょうがないでしょ。300万以外の方法いらないの。いきなり3億円もいらないの。自分は300万なら300万。見事300万の知恵がいらない。わかりましたね。これがコツですからね。はい、以上で終わります。はい。